今朝は別れ目と題しましてメッセージをいただきます。
ある町に2人の男がおりました。1人は裕福で1人は貧しいものでした。裕福な男は多くの羊や牛を所有しておりましたが、貧しい男は1匹のメスの子羊を所有しているだけで他には何も持っておりませんでした。それでも男は家族とともにこの子羊を丁寧に養い、子羊は家族同様に育てられておりました。ふと思い出すんですが、バングラディッシュに行きますとヤギをよく食べます。ただ高級食材でありますから、各家庭で飼われているものでも、まあ、ヤギは特別な扱いを受けています。犬は外で飼われて痩せているんですが、ヤギは家の中に入ってくることが許されている。しかも肉付きが良い。日本で見る白くて大きなヤギではなく、黒くて子犬のような小さな種類ですから、まあ、イメージはまさに愛玩犬のような感じです。 Facebook という SNS を開きますと、過去に投稿した写真や記事というものが出てまいります。思い出を振り返れないかとこう提案をしてくるんですが、最近やたらとバングラデシュに行っていた時の写真が続いています。コロナが流行する前は6月に毎年バングラデシュに訪問をしていたからであります。それでヤギのことを思い出しました。早くまたこの災い、この不自由な状態が解決すればいいなと、まあ、それを見ながら思うんです。で、話を元に戻しますが、ある日裕福な男のもとに客人がありました。男は客人の旅人をもてなそうと思いましたが、自分の所有している羊や牛をほふるのが惜しくなったので、まあ、こともあろうにこの貧しい男の羊を取り上げてこれをほふって客人に振る舞いました。この男のことをどう思うでしょうか。まあ、下道も下道大下道、まともな人ならこんなこの裕福な男の振る舞いをとんでもないことだと感じるでしょう。何の権利があってこの裕福な男は貧しい男の羊を取り上げたんだろうか。まあ、それ以前に自分の所有している羊や牛たくさんいたんだから、それをほぐればよかったのに、どうしてそうしなかったんだと誰もがそう思うでしょう。一方でこういうことはいかにもありそうな話で恐ろしくもなります。この話、預言者のナタンがダビデ王にしたお話でした。ダビデ王はこれを聞いて激怒いたします。そしてナタンに言いました。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。まあ、ダビデウはこう言った。まあ、真っ当な感覚の持ち主だったと言っていいかなと思うんです。ところがこれを聞いていた預言者のナタンは即座にこう答えました。その男とはあなたのことだと。今日はこの例え話の元になったダビデ物語の中で最もスキャンダラスで、できれば素通りしたいと思わずにいられないほどとんでもないことをダビデがやらかした部分から学んでまいります。当時戦国時代のように相変わらず周辺諸国民族との争いは続いておりました。この時ダビデの部下たちはアンモン人と戦っていたようです。ダビデはもはや最前線で戦うのではなく、遠征には参加しないで王宮にとどまっておりました。ある日の夕暮れ、 ダビデが昼寝から目覚めて王宮の屋上をうろうろ散歩しておりますと、一人の女性が水浴びをしている光景が目に入りました。その女性は大層美しく、ダビデは心を奪われます。王はすぐに使いをやってその女性を王宮に招き入れ、そしてその女性と床を共にしました。この女性バトシェバと言いました。王の部下であるウリアという兵士の妻でありました。ダビデはそのことを知っていて、自分の情欲を抑えきれずに彼女を王宮に招き入れたのでした。まあ、この時点でダビデは大きな罪を犯したのは言うまでもありません。ことは悪い方向に向かってまいります。バトシェバがしばらくすると子を宿したことが分かりました。そこでダビデはウリアを戦場から呼び戻します。そして戦況を報告させ、家に帰って休むよう命じました。何でもない時ならこれは慰労ということになるんでしょうが、この時はそんな立派なものではもちろんありません。ウリアが久しぶりに戦場から戻って家に帰ったならば、妻と床を共にするだろうと。そうすれば夫であるウリアは生まれてくる子が自分の子であると思うに違いない。つまりこれはダビデが自分の不貞行為をごまかそうとした偽装工作、この命令であったわけです。ウリアが王のもとを退いた後、家に帰るであろうウリアの後ろには王からの贈り物が続いていたといいます。ダビデの老媒ぶりが現れているように見えてまいります。ところがウリアは家に帰りませんでした。それを知ったダビデはおそらく思い通りにこの偽装工作が進みませんので焦りを覚えたに違いありません。ウリアに尋ねます。なぜ帰らなかったのか。するとウリアは答えます。神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに、私だけが家に帰って飲み食いしたり妻と床を共にしたりできるでしょうか。あなたは確かに生きておられます。私にはそのようなことはできません。こう言ってウリアは家に帰らず、王の家臣たちと共に王宮のそばで寝たのでありました。ダビデはぐうの音も出なかったに違いありません。ただダビデの気持ちはまだ潔く自分の罪を認める方向には向かなかったようです。翌日ウリアを招き存分に飲み食いをさせ、酒に酔わせました。酒に酔えば昨日言ったこととは裏腹に、家に帰って妻と床を共にするかもしれない、そんな期待を持っていたのだろうと想像いたします。ダビデのあまりにも姑息なやり方は、これまで築いた英雄としてのイメージがまさに偶像であったということを思い知らされるようなものであります。結局この日も家には帰らなかったウリアに、ダビデは翌日隊長であるヨアブへの書状を持たせて再び戦地に送り返しました。その書状の内容が恐ろしく、とんでもない悪質な企みが記されていたことに驚きます。それはウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよという内容だったからです。まさかダビデがここまでひどい策略を思いついて実行するとは想像さえしたくないと多くの読者が思うでありましょう。そうとは知らず戦地に戻ったウリア、書状を受け取った隊長のヨアブはダビデが命じた通り激戦の場面をあえて作り、そこにウリアを置き、ウリアは弓で射抜かれて戦死いたしました。この知らせを受け取ったダビデは喪が明けた後、未亡人となったバトシェバを 王宮に引き取り、自分の妻といたしました。ダビデが未亡人を妻にしたのは少なくともこれで2人目。1人はサムエル記の上の25章に記されておりますが、ならず者であったナバルという人の妻アビガエル、この人を妻として迎え入れていたのであります。なのでバトシェバは未亡人としては2人目ということになります。こんなことが神様の御心にかなうはずがあろうはずがないと、神様は預言者ナタンを通して初めにお話ししたような例え話を用いてダビデ自身にその罪を明らかにいたしました。そしてこの罪に対する罰、これをこのように告げます。見よ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げ、あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう。あなたは隠れて行ったが、私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。このことは後日この物語の続きで出てくるんですが、この後のダビデ家の騒動がここで予見されている。これはダビデ家の騒動というのが全てダビデの罪から出たもの、自業自得だという理解がなされるように、この物語は編まれているのだそうです。これを聞いたダビデは自分の犯した罪を認めました。自分の罪を犯したこと、自分の犯した罪を素直に認めるというのは実は大変大きなことであります。この時は特にダビデはナタンが語った例え話を聞いた後、この権力者を象徴する豊かな裕福な男に対して、こんな男は死罪だというふうに言っておりました。これは王がその者に対して死刑判決を下したということを意味します。そしてその男とはダビデ自身を表していたのは先ほども言った通りです。すなわちダビデは自分自身に対して死刑判決を出したということになっているんです。ということはここで彼が自分の罪を認めるということは、ダビデは自分自身に対して死刑判決を出した、そのことを受け入れるというのを意味するんです。つまりもっと端的に言うならば、自分は死刑にならねばならんということを自分で受け入れたということになるでしょうか。しかし預言者ナタンが言います。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。驚いたことに、罪を認めたダビデに対して神様ご自身が罪を取り除いて、その死罪という判決を免除した、このようにナタンは宣言をしたんです。この世の絶対的な権力者である王の判決を覆すことができるのは、もはや神様しかおられないという状況で、その神様がこの王の判決を覆したということです。これによってダビデは自分自身にではなく神様によってその罪を許されました。ただし何もなくただ許されたわけではありません。その罪は生まれてくる子供に負わされるというんです。全く罪のない子供がダビデの罪を身代わりとして贖うために死んでいった。後世の私たちから見れば、ダビデの家系として生まれ出た主イエスの十字架の死による罪の贖いを思い起こさせるものとなり、なんとも意味深な展開になってまいります。バトシェバは男の子を産みました。 でもナタンの予言通り間もなく神様が打たれたので原因不明の病に倒れます。ダビデは必死に祈りました。断食もしました。願い求めました。周りの者たちが心配するほどだったというのですから、その必死さやその落ち込みようがよくわかるというものです。しかし7日後子供は死んでしまいました。するとダビデは手のひらを返したように断食をやめ、着替えをして礼拝を捧げてから食事の準備をさせてそれを食べました。しもべたちは大切に思っていた子供が死んでしまったということでますます落ち込むのではないか、あるいはよからぬことを行うのではないかということを心配していたんですが、むしろ喪に服すこともせずあっさりと気持ちを切り替えて日常生活に戻っていったのですから大層驚きました。ですからどうしてあっさりそう切り替えたのか、そうどうしてそういう振る舞いをしたのかとダビデに尋ねます。それについてダビデはこう答えました。子がまだ生きている間は主が私を憐れみ子を生かしてくださるかもしれないと思っていたからこそ断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したところで何になろう。あの子を呼び戻せようか。私はいずれあの子のところに行く。しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。これはダビデの死生観と言えます。旧約聖書の死生観もこのようなものですが、ダビデの場合はより極端かもしれません。神様は生きている者の神様であって、死んだ者についてはもうどうしようもないというわけです。これは見方を変えると、神様が決定されたことを人間の願望で覆すことはできないということでもあります。あくまでも全てのことは、特に命については、神様がお定めになるということ、それをダビデは確かに受け入れていたということになるでしょう。ここにサウル王とダビデ王との決定的な差、同じように罪を犯したのに決して許されなかったサウルと許されたダビデとの分かれ目があるように思います。人間的には罪を犯しますし、その時々に自分の思い通りの振る舞いもいたします。ただ、神様がなさること、定められることに、ダビデは私情を挟むことは決してしません。すべてを受け入れます。でもサウルは違ったと思います。彼は例えば神様が答えてくださらないからという理由をつけて、自分の思っていること、したいと思うこと、予定していたことを通そうとしたり、神様に対して不満を表すようなことをいたしました。ダビデのすべては御心のままに受け入れるという姿勢との決定的な違いはそこにあったと思われます。しかもどちらの振る舞いがふさわしいのかは、この二人を見ていればわかるようにも作られております。それにしても何ともすっきりしない物語ではあります。ここまでは英雄ダビデとして描かれてきたのに、こんな恐ろしい罪を犯すなどという、そういう思いは解決しないまま私たちの中には悶々として残るでしょう。またダビデの罪を生まれてきた子が負わされるというその理屈もなかなか受け入れがたい、釈然としない、そんな思いです。これはサムエル記の前半はダビデがと言いますか、ダビデ物語というべきでしょうか、その前半はダビデがイスラエルの2代目の王になることを説明するための物語だったから英雄として描かれたというふうに言われます。彼は王になるにふさわしい人物だったんだ、 それだけ人望もあったし神様からの信頼も得ていたという部分を強調した。一方後半は王位の継承がどのようにしてソロモンになっていったのかということを説明する物語。ダビデには他にも何人もの子供がいた。しかもソロモンより先に生まれていた子供たちもいた。先に目取った妻たちの子供たちがいた。でもソロモンになった。それを説明する物語ですから、ダビデを英雄のままにしておく必要がなくなったというわけです。逆にソロモンがどうしてその王位を継承していったのか、そのことに重きが置かれる。つまり2つの別々の目的を持った物語をが元になり、これを合わせたのでこのような変化が起こっていると言われます。ただダビデが許しがたいと思われるような罪を犯したからといって私たちの誰も彼を責めることができないということも思い知らされます。なぜならば形は違えども程度の差はあるかもしれませんが、私たちもまた主の御前に罪を犯さないではいられない存在であるということを知っているからです。むしろダビデほどの素直さを私たちが持っているのかと問われると、果たしてそうだはいと答えられるかどうか、むしろいいえと答えざるを得ないのではないだろうか、そんな思いにさえなります。だからといって罪を犯すこと、特にこのダビデの大きな罪を正当化しなければならない、認めなければならないということではない、そのように考えます。ダビデはこの大きな罪の報いとして名前を付けられることもなく死んでいった罪のない子供のことを思わなければなりません。同時に私たちの罪のために十字架にかけられた方がいたということを私たちは思い起こしたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの許されている罪の大きさ、そこに与えられた恵みの豊かさを思い起こしながら、あなたに信じ従う信仰の決断を新たにしていくことができるようにしてください。一人一人の健康を守り支え、新しい週もあなたと共に歩んでいくことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。